まずは、
はい、
久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりなんですけど、はいはい、ダニオさんです。
うわ、懐かしい名前ですね
皆さんも覚えてないと思いますけど。
そうですね、はい、
はい、ね、ダニオさん、タクさんっていう、
はい、
ものすごい方がいてるんですけど、うん、まあ、そのタクさんの親友という方で、
はい、
今まあ、関東に行っていろいろ活躍されてる方なんですけど、はい、以前数年前に一回ドヤ買いボラボラかな、
はいはい、
なんかしていただいて、
はいはい、
で、まあ、すごい面白かったんですけど、そうですね、久しぶりに、まあ、僕いろんな SNS でつながってるんで、
なるほど、
今回ちょっと新しい体験したんで送りますっていうことで送っていただきました。
あ、はいはいはい、あ、そうですか、聞きましょうか、
はい、じゃあ早速いきましょうか。まずはダニオさんです、
はい、
タイトル、ラジオ、あ、タイトル、ロマサガ2リメイクをすることになった経緯というね。
ちょっと分かりません、
はい、はい、これ読んでみましょう、
はい、
JOBBB ラジオ放送局、ふみおさん、てっぺいさん、ご無沙汰しております、ダニオです。
はい、毎度です。
YouTube ではたくさん含めお世話になっております。
はい、
またラジオの方では5、6年くらい前かな、
はいはい、
そんな前になりますかね、
うんうん、
一度名古屋の1泊1000円ぐらいの怪しいドヤホテルのレポートを投書させていただきました。
めちゃめちゃおもろかったですよね、
はいはい、その説明を覚えてへんやろ。
いやいや、大体なとらしい雰囲気が分かります
ね。ダニオさん文才ありますからね、はいはい、その説ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回筆を取らせていただいたのは、実は30年ぶりにテレビゲームをしようかと思いまして、心境を聞いていただきたいなと思った次第でございます。
そうですか。
クリアした後ではなく、
はい、
これから始めるにあたっての心境報告です。
はいはいはい、ありがとうございます、はい、
少し先に私の近況を報告させていただきます、
はい、
5、6年前に大阪から神奈川県の川崎へ転勤しました、
はい、
大阪時代では生野区今里の14年、
はい、
そして淡路に1年とディープ大阪を体験してまいりました。
もうそれかなり体験ですよね。
もうあれですよね、もう今里行くの、
はい、もうこの2つは
淡路、はい
はい、
もう淡路なんかこれからね、また阪急の高架化で、はい、やっぱダニオさん、こう先見の目はすごいですよね、本当にね。
そうですね、
うん、なかなか行きたくても行けない場所ですからね。
そう、
僕この淡路の方はね、何回かお邪魔させてもらったことあるんですけど、また今年の夏は定番の 西成の土屋1泊1700円の西成警察前のホテルに宿泊し、南京虫に刺されたのはいい思い出です。
ああ、そうでしたか、はい、
刺されたのは初回だったので、
はい、
1週間後くらいから腫れてきました。
ああ、そうですね、はい、
そして強烈な痒みを体験しました、
はい、
よかったら写真とリンクを送っておきますので見てください。リンク何のリンクですか、これ。
南京虫のリンクちゃいますか。
写真はね、送ってもらってるんですけど、ちょっとごめんなさい、リンクは僕これ知らないですね。
おー、
なるほど、こういうその他のウェブサイトで、
うん、
そういう西成とかの安宿をこう紹介してる。
ああ、南京虫映ってましたね。
これダニオさん書いたん、これ
違いますか。
あ、違いますね、ハンツ遠藤さんっていう方ですね。
あ、まあ、レポートがあるんですね、
はい、トレイシーっていうなんかサイトみたいなんですけど、1日1部屋のみ1500円が残っている不思議なホテル、
はいはいはい、
なんとか、これホテルの名前か、
はいはいはい、
ですね、
うん、
はい、で写真はこれです、
はい、
ちょっと待ってくださいね、これ、南京、あ、これですね、
はいはい、
ま、これはドヤのなんか、
ああ、面白い、このクーラーの船外機が、
そうですね、室外機、
すごい室外機、
はい、
この間、お風呂みたいなもんでしょうね、
はい、これ、要はあれですよね、マンションのホテルの真ん中の中庭みたいなところに全部これ、集めてるってことですよね。
すごいね、これ。
あ、で、これが、南京虫。
2500円ってやつですね。
はい、
ああ。
噛まれてるな、皮膚が。うわ、ちょっと、これお便りあんのかな、ちょっとお便り戻りますね。
はいはい。うわ、すごい迫力。
あ、違う、これも終わりですね、南京虫は。これで終わりですね。ということは、これは、あ、治った。あ、よかった、ダニオさん。こんなになんかぐじゅぐじゅなるんですね。
これ
はあれかな、薬塗った後かな、もしかしたら。
いや、内出血やね。
かな。いや、じゃなくて、この表面がちょっとぐじゅっとなってるのは、もしかしたら薬か、軟膏かなんか塗らはって。
かもしれませんね。
で、これ治ってますね。
治りました。
足ですね。右足の内側かな、すねの内側ぐらいの感じですね。
ちょっとしたもんでしたね。
はい。まあ、これ、地図なんかも、ここのホテルですよっていう。で、こんだけ安く泊まりましたよっていう。
もう体を張ってのレポートですね。
そうですね。
それこそ。
ありがとうございます。
体を傷つけてのレポートでした。
南京虫、ほんまにね、
はい、
怖いみたいなんで。
はいはいはい。
さて、本題の方ですが。
はい、本題いきましょう。それじゃあ、はい。
取り急ぎタイトルをお伝えします。その名前は、ロマンシングサガ2です。
はー、
これ有名な ゲームです、はいはい、略してロマサガ2、
ロマサガ2、はい、
今回フルリメイクとのことで、うんうん、ゲームボーイで止まっていた私のゲーム機器を任天堂スイッチなる最新型のゲーム機に進化させるに至りました。現在地デジが始まって何年か忘れましたが、うん、その前からテレビも捨ててしまっている人間がなぜ今40代半ばに再びゲームを始めるのか、うん、これから少し語りたいと思います。も
うそれが分からんとちょっと話が面白くないでしょうね、
は
い、
まずこのロマサガ2が出たのは1992年、
はい、
今日フミオ君がボラボラしたのが1998年やから、は
い、
もうそれよりも6年前、
もうす
ごいですね、だいぶ古いですね、
もうかなりもう雲の中ですよね。
バブル崩壊後ですが、はい、まだそこまで日本が低迷を始める少し前ではと思います、はいはい、その少し前まで学校の担任が1億を銀行に預ければ毎年600万円になる、うん、皆さん頑張って1億貯めましょうと和歌山県立の小学校では語られていました。
ああ、そうですか。
さすが和歌山ですね。
もし松下幸之助さんのやっぱり出会うとこですね。
はい、すごいつなげたな。
いやいや、すごいですよ、
はいはい。今ではただの言い伝えです。
はい。
その説台頭してきた新しい産業といえばゲームメディアです、はい。そしてその中でも特に人気だったのが RPG、ロールプレイングゲームと呼ばれるジャンルです。
そういうことですか。
はい。おそらく現代でもドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーが二大巨頭かと思います、うんうん、私も例に漏れずにこのゲームを体験した一人でした、うんうんうんうん、学校から帰宅するや否や宿題と呼ばれるサービスさすがダニオさん言い方もあるんですね、
はい、
宿題と呼ばれるサービス残業、
あ、なるほど、
全て投げ捨て、
なるほど、いや実感出てますね、サービス残業
まあ多分ご本人今でされてるんちゃうかなと、
そうかもしれません、いやいやあれやってはるか分かりませんね、
はい、ゲームに没頭、
はい、
あまりのテストの点数が悪いことから、うんうんうん、中学に上がった際に、
はい、
障害学級に一度入れられるテストを受けたほどです。
ああ、そうやったんですか。そこまでも落ちたわけですよね。
ああ、
まあ、どういうことかちょっとまあね実感してないもんですから、
まあ、そういうこともあったという、
あ、まあまあ、はい、うん、ちょっとまあオーバーに言うてあるかもしれません
けど、ね、いや多分ほんまちゃうかな。ダニオさんは嘘つかない。
はいはい、わかりました。
確かテストの内容で記憶にあるのがこれおもろいな。ダニオ君のダニオ君の前に今今キャラメルが5個あります。
あ、はいはいはい、
リサさんも頭ちょっと入れてください、想像してください、ダニオ君は3食べてしまいました、うんうん、残りは何個ですかみたいな。
あ、それ、まあ、小学校卒業して中学校のテストですか。
そうですね、
これは僕でも分かりますからね、まあ、
引き算ですよね。5個から3引いたら2個ってことですよね。
そういうことですよね、まあ、キャラベルっていうのがいいですよね。ものすごい先生分かってはりますね
余談ですという。さて RPG といえば、
はい、
迫り来るドラゴン、人骨を木の枝に刺した爪を持つ謎のゾンビ集団、将来現実に自分に迫り来る危機も理解できないままに楽しんだ思い出です、
はいはい、
まあ、まあそういうファンタジーの世界ですから、ね、そういう登場のものが出てくるってことで、はい、だドラゴンとか好きなんで、はい、この時代のロールプレイングはね、はい、しかし心のどこかで違和感がありました、
うんうん、
それは当時は理屈ではなく感覚的で言語化できなかった記憶です。
あ、なるほど、
はい、大人になってから強いて言葉にすると、はい、その違和感はモンスターだったかなと思います、
うん、
まずモンスターといえば化け物です、
はい、
当時私の中のモンスターといえば未確認生物の代表ネッシー、ヒバゴン、
あ、
ヒバゴン文雄君も探しに行きましたもんね。
あ、まあ、何回か言ってますね
広島の山の、
ね、
それアホなことやった。
いやいや、もうそれヒバゴン終わってから10年ぐらい経ってからも行ってますからね。
あ、ヒバゴンの孫みたいなやつを探しに行ったんですね。
探しに行ってましたね、はい、
フランケンシュタインです、
はいはいはい、
しかしドラクエで出現するモンスターたちはどこか T シャツを着てパンツを履かない熊のプーさんみたいなちょい子は可愛い系モンスターばかりです。
あ、はいはい、
参考資料2と、はい、ちゃんとねさすがプレゼンしてくれるんでね、
あの
フォルダに分けてくれてるんですよ。
ああ
こんな可愛いやつやったと。
綺麗に、また映像がいいですね、
はい、まあ、あとはこれがドラクエのモンスターですね。
そうなんですか。
で次がロマサガのモンスター、うん、ロマサガ2の七英雄の、まあ、スクショですね。
うん、
まあ、どことなくかっこいいというか、
まあまあ、
キラキラモンスターみたいな、
こっちの方がね、
はい、はいはいはい、まあまあそういう参考資料今いただきました、 もちろんそれなりに楽しめるんですが、物足りないとダニオ少年は感じていました。映画で例えればハリーポッターよりロードオブザリング派です。なるほど。僕ハリーポッター見ましたけどね、はい、ロードオブザリング見てないんで分かんないですね、はいはい、ある日の冬、友人宅にマリオカートをやろうと思って行った際のことです、うんうんうん、悪魔集団と友達がゲームの中で戦っていました、
はい、
これまでに見たことないレベルの気持ち悪いキャラクターたち。そこで私は友人に尋ねました。これこのゲームは何？オタクの友人は言いました、
はい、
ロマサガ2だと。
はいはい
はい、あ、さっきのね、
さっきの話題になった、
だからドラクエとロマサガ、はい、全然ちゃいましたけどね、はいはい、さっき見ましたけど、はいはい、こちらがこのゲームのボスキャラ七英雄です。ちゃんと振り仮名打ってくれてありがとうございます、はいはいはいはい、敵のボスが英雄なんだそれ。敵といえば悪の秘密結社で世界征服を企む組織のはず、うん、なぜ英雄と戦うのか、そんな疑問を持ったのもこのゲームをプレイしようと思ったきっかけでした。クリアした別の友人からソフトを借りまして、カセットをスーファミに挿してスイッチオン。壮大な16ビットの音楽とタイトルが流れます。
なんと。
そしてしばらくするとオープニングが始まります。そして幕が開きました、うん、七英雄の伝説と書かれたプロローグ。何でもこの七英雄はかつては世界を救った英雄たちです。うん、昔悪魔と人間が暮らす混沌とした世界がありました、うん、魔物に虐げられる人間たち、この状況を打破するために自らを犠牲にして戦ったのが七英雄です。うん、普通勇者的な人物は自らの能力を上げて敵を倒します、うん、しかしこの七英雄はユニークな方法を選びました。それは自分たちよりも強いモンスターを自らに吸収することで強くなる方法。魔法使いに頼み込んで得た吸収法と呼ばれる魔術です、うん、
吸収法ね、はい、
ちゃんとメモしてるんですね。
いや、まあ、全然わから
ん、は
い、
プレゼンですからダニオさんの、はいはい、この技を使い魔物より化け物になって世界を救いました。本来であればここでハッピーエンドです。しかしここからが重要です、
うん、
平和になった後人間はモンスターより力を持った七英雄を疎ましく思いました。おそらく怖くなったんだと思います、
うんうん、
そして七英雄はどこかへ去ってしまいました、うん、ワグナスというものがリーダーなのですが、モンスターを吸収しすぎてもはや鳥なのか蝶なのか、また男性女性なのかもわからない風貌に、うん、なりました、
はい、
どこにいます。
これは分かりにくいな。
あ、これか、
真ん中ですか、
はい、
あ、ワグナス書いてます
ね。ワグナス、
はい、
確かに分からないですね。
あ、
皆さん詳しくはワグナスって検索かな、
はいはい、
うん、おそらく救った人間に追放されたんだと思います、うんうん、あ、追放された。時代が変われば逆の評価を受けてしまう、うん、何か現実に置き換えて感銘を受けていました。
なるほど。
うん、うん、そして七英雄を救った失った世界は再びモンスターが暗躍する時代に突入、
うんうん、
人々は再び七英雄が帰還することを願ったのでした、
うん、
そしてついに悲願の七英雄たちが舞い戻ってきた。
舞い戻った、はい、
がしかし、ここでオープニングからゲームがスタートします。
あ、こっからですか。
まあ、そんな都合のいい話はないですよねって感じかな、うん、まず結論的にお伝えしますと、今回の七英雄は人間側についていません。なんとモンスター側につきました。大阪で例えれば、
うん、
大阪の政治が再び乱れ始め、
うん、
橋本市長帰ってきてくれ、うん、市民が願ったら、うん、橋本さんが兵庫県知事になって降臨。
なんと。
大阪は兵庫の一部になるべきだ、うん、そんなことを言い出す感じではないでしょうか。
すごいです
ね、なんか分かるようで分からんようで分かりましたね、今。
何か知らんけどね、
うん、
まあ、言語とかそんなもんでないとこで分かったような気がするような気がしますね。
以前掲げた大阪都構想はどこに、ん、お前たちが拒んだのだ、
うん、
お前たちってのは大阪、市民ですよね、お前たちが拒んだ、まあ、府民も含めて、そんな感じにも思えてしまうシナリオです。
なるほど、はい、
今回すごい久しぶりですので、思い出補正もいろいろとあると思うのですが、ぜひやり遂げて、
うん、
これからの人生の後半戦に生かしたいと思います。
なんと偉いことなんですね、これは。はい。
長々とご清聴ありがとうございました。
はい。
最後に私が少し伝えたいのは、 ゲームばかりしているとバカになりそうなので、するからには何か得る部分と、こういった自分の思いを書くといったハードルを課すことが必要だと思った次第です。
なるほど、はいはい、
それでは、ああ、なるほど。それで今回送ってくれたわけですね。
なるほど、なるほど。
はい、今度は、ディープ川崎日記でも書こうかと思います。
ああ、川崎も面白いところらしいですからね。
すごいらしいです。
うんうんうん、
なんかむしろ大阪よりもおもろいんちゃうかな。てか、住みやすいんちゃうかなって、ダニオさんの、ね、あの、フェイスブック、ツイッターから見てたら思いますね。
あ、そう、うん、あ、そう。
それでは、あ、これからもラジオ楽しみにしています。
ありがとうございます。
頑張ってください、敬具という。
はい、はい、あ、そうですか。
はい。いやなるほど。
まあ、人生はこれまたちょっと変わるわけですね。
そうですね。あ、ちなみにあの、
面白い。
これ何ですか、これ。
なんか知らんけど。
これ株のなんかですね、四季報かなんか。
そんな感じですよね。
あ、違うわ、違うわ。
ちゃいますか。
人員強化。書いてますね。宿泊施設の床じらみ対策に注力。
ああ、そう。
24年度中に対応人員を 15% 増強。
うんうんうん、
訪問の、訪販の洗浄、
うんうん、
物流体制構築へ、
うんうんうん、
前期取付完了の RFID タグは7月から運用開始。これなんか、うん、あ、ダスキンか。あ、ダスキンのあの四季報の内容ですよね。
四季報中がありますね。
ありますね。株投資する人とかよう見るやつですけど、ダスキンは今人員強化で
床
じらみ対策に注力してる。そうです。まだやっぱりダニオさんみたいにそういう安宿行ったりと、まあ安宿じゃなくてもね、床じらみに噛まれたりするから、まあそういうところをクライアントにするとか、そういうことなんかもしれないですね。はい。ただあのね、ドラクエとドロマサガのこう対比とか、すごい身につまされて、まあ、こんなダニオさんがね、そのキャラメルの問題を解かされる、あ、まあ、逆に言ったら日本の教育が間違ってるのかもしれないですね。なんかそういうこともまあ考えられるじゃないですか。うん、なんか日本の教育って僕は多分ね、間違ってると実はずっと思ってました。ダニオさんと僕同世代なんで、
あ、な
同じような多分世界線に来てる、生きてるはずなんで分かりますね。はいはい。
いやいや、なんかこう久しぶりに、まあ、一種衝撃を受けるというのか、
そうですね、
まあ、こんな世界があったんやなっていう
で、やっぱりそのゲームの、その開発のお金のかけ方もすごいですよね。この物語やっぱ作れるって相当シナリオにお金かけてるやり方なんですよね。うん、
なんかそこからまた新しいものが出たらいいですかね。
いや、出るんちゃいますかね、
ダニオさんについてね。うん、まあ、もう出発してあるから、
そうですね、
なんか賞賛はあるんかも、
ね、なんか結構ね、あのそのリアルタイムで見てたら、うん、あのやってはりますよ。ただやっぱりそれこそ宿題じゃない残業が多いから、ちょっとなかなか進めないとか言ってはりましたけどね。
それはもう生活があるからね、やっぱり、
うんうん、はい。というわけで川崎のダニオさんでした。
いや、久しぶりでした。衝撃のお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
また後編が知りたいですね。
そうですね、
もしよければね。
あと川崎ボラボラもお願いします。
川崎はぜひとも聞きたいあの、ちょっとよろしくお願いいたします。
あの、この、今里との比較とかね、していただいて、よろしくお願いします。
僕ね、もう一言言うたら、東海道53次歩いたじゃないですか。
はいはい、
あの時にね、川崎でね、
はい、
もう本当びっくりしたのは、酔、
はい、
っ払いがごつ多かったんですよ。
なるほど。
これでね、あの、東芝の工場とかあんなあったん
だけど、
工場の街やってね、
はい、
久しぶりにあの、酔っ払いの人が10人ぐらい、こう、肩を組んでね、大きな道路をわー言いながらこう歩いてると、これ大阪ではもう10年か20年前に終わった世界が、
まあ、それこそ鶴見橋商店街がね、
ありました
ね。もともとそういう人らの社交の場やったっていう話も聞きましたし、まあ、今はもう閑散としてますけど、
もうメインストリート
で、ね、あー川崎はまだそれが、まあ、当時は生きてた、
まあ、
まあ、それでももう30年ぐらい前の話ですけどね。
まあ、まあそうなんですよ。
今どうなってるか分かんないですけどね。
まあ、今は分かりませんけど、あのエネルギーみたいなのどこ行ったかということも知りたいし、なんか本当いい意味で特殊な街ですね、
うんうんうん、
名前からしてもいいです、
うんうん、
ぜひともレポートを待ってます。
ジュエリー上島隆さんです。
はい、お二人目の方です。
いつもありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます。
皆様お元気のことと存じます、はい、前回の山陽道も楽しく聞かせていただきました。
そうそう、ありがとうございます。もう聞くだけでもこれ
一生懸命今日ちょっと長くやりすぎなさいごめんなさい、ね、
文
雄君も皆さんも、
いやいやいや全然僕も
いや、もう正直しんどいですよ今。
あ、そう
よっちゃんが最近まんじゅう持ってきてくれましたけど ね、
あ、これね、嬉しいですね、はい、差し入れがありました、はい、
そして先々週の FM 千里の東海道をお聞きして、
はい、
おのずと次の東海道ボラボラ期待が膨らみますが、
ありがとうございます。
体調と相談していただきながらと願っております。
そうですね、本当ですね、
まとめすぎですね本当今回はね。
あ、そうですね、
はい、さてさて、
はい、
前回お話しいたしましたように、幼馴染のしんちゃんが 胃がんから復活。
あ、胃がん
やった、ね、でやったんですね、はいはいはい、その回帰祝いということで、うん、しんちゃんの鬼嫁の陽子親分のおごりで、
うんうん、
すき焼きパーティーをすることになりました。
あ、それすごいですね。
もう今ちょうど腹減ってるから羨ましいです、
ね、はいはい、
場所は陽子夫人が経営する京都の北車屋町って読むかな、これ。
ああ、そうですか。
クラブの近く。
あ、そうですか。
すごいですね。
はいはい。
寺町のアーケード商店街に、うんうん、あ、寺町ですか、
はい、
アーケード商店街にあるすき焼きの木村です。
ああ、
有名なとこじゃないですか。
あ、まあ、三島亭か木村いうぐらいですからね、
はい、そうですね。あ、まあ、僕も行ったことないですけど、
はいはいはい、そうか、僕も両方も
前通ったことはありますけど ね、
すごいですね。
この店は私が子供の頃から行っている店で、
はいはい、
陽子夫人がクラブの京都店の経営を始めた頃に教えてくれた店です、
うんうん、あ、そうやったんですか。
それから陽子夫人もクラブの従業員、つまりキャストの女性をよく連れて行っているようです。
まあ、そら、こう言ったら美味しいですわね、はい、
さて、メインのしんちゃんの体調ですが、今のところ調子も良いのですが、酒は禁止で、
うん、
消化のいいものをできるだけとなっていますので、酒はやめています。そんな食事制限の中ですき焼きを食べていいのかは不明ですが、うん、多分ダメでしょうね。
あ、まあまあ、それで言ったんですけど、
ね、はい、鬼嫁の陽子親分が肉好きなので、
うん、
はい、ついて行かせていただきますで決まりです、
はい、はいはい、わかりました。
しこたま生命保険をかけられているので、
はい、
すき焼きも OK です。
なるほど、もはよしねと。
怖いですね、
はいはいはい、
そして先日の2日の土曜日、
はい、
しんちゃんの会社の車で幼なじみの3人で京都へ向かいました。
あ、木村、いよいよ、はい、
道中えらい雨風で、
はい、
台風のような中、
うん、
これ11月ですよね、多分ね、
はい、はい、そうでしょう。
大池の地下駐車場へ到着、
はいはい、
でもアーケードまで、
あ、お池のね、
はいはい、あ、お池か、これ、はい、あ、お池のあそこのね、うん、あの
駐車、前いっぺんありました、はい、事件が。
そうですね、
女の人が車触ったとか、
あー、ここか、
うん、あ、このあの駐車場です、
地下駐車場ね、
はいはい、
到着。でもアーケードまで歩くだけで濡れてしまいました、
はい、
あ、そうか、一部ね、あの河原町大池からあの、あっちの商店街まで確かにちょっと距離ありますしね。そして南へ歩くこと約10分、
はい、10分ぐらい、
木村に到着、
はいはいはい、
玄関で下足板のおっちゃんが、
うん、
しんちゃんの顔を見て、あ、社長はんお越しやす、お連れさんとお待ち どっせと声をかけられました。
京都弁でね、
むずいですね、
はいはいはい、
しんちゃんが小指を立てて、
うん、
今日のこれは家内でんねんと答えると、下足板のおっちゃんがニタニタとしていました。
そうですか、はい、
どうもしんちゃんは入院前に京都へ女の子とデートをしに来た時にこの木村を利用していたようでした。
で、またその晩のおじさんも覚えてはったんですね。
覚えてますね。
すごいですね、やっぱりプロですね。
いやいや、それはもうね、こんな一気の今日の人じゃないですから
、まあ、それはそうです、木村ですからね。
木村です、
名門ですから、
はい、なんか私の幼い頃からの店を荒らされているような気になりました。ああ、なるほどね。
なるほど、
はい、きっと植物園前のキャピタル東洋亭。
ああ、こう言ったことあります、
これ知らんな。
美味しいですよ。
あ、そうですか。
東洋亭違う、丸太町にあったんですけ
ど、ね、ああ、はいはい、はい、あの東華菜館ではないんですね。
いや、違います。
あ、違います、ね、
洋食です
か。あ、洋食ですか、
はいはい、
にも女の子とデートで行って、あ、けど東華菜館昔あれ洋食やったんですよね、確か。
あ、そうやった、
ね、けど戦争中でダメになったから中華に変わったんですよね。
なるほど、
はい、まあそれは置いといて、
はい、置いときましょう、
はい、女の子とデートで行っているのでしょう、
はい、
キャピタル東洋亭にも。それはさておき、
はい、
くだらない話が終わると、
はい、
3人は赤い絨毯の階段を2階に上がりました。
はいはいはい、
すでに陽子親分と足立くんの、ああ、足立さん出てきましたね。
出ましたね。
元嫁の2人が美味しそうにビールを飲んでいました。
あ、
2人ともに仕事前なので、
はい、
素顔で髪型もそのままで、
なんと、
久しぶりに、
うん、
見たしんちゃんの鬼嫁、
なるほど、
陽子親分の顔がより一層に金の鬼といった顔つきになっていてビクッとしました。まるで日陰金融を営んでいたしんちゃんのお母さん、
はいはい、
そっくりで乗り移っていることは分かります。
いや、おもろいな、はい、
まさに鬼嫁が鬼母に変わった感じです。
はい、はははは、
女性も65歳を超えると、
はい、
顔が鬼化するようですが、
なるほど、
はい、足立くんの元嫁は相変わらずの美人 で、
あ、そうでしたか。
この界隈では山本陽子の再来との噂 で、
あ、そうですか。
今や近くのおっさん経営者たちの 憧れの女性になっているようです。おーおーおー、山本陽子って誰ですか？
いやちょっとそんな人がおったような気もしますけど、山本富士子っていうのは僕知ってるんですけど、
ね、そうなんですか。
僕の高校の時の先輩です。
誰も知らんな。そうですか。山本陽子って誰やろ、
うん、
あこの人か、うん、ああ女優。
名前は僕知ってました
よ。あ、もう亡くなられてるみたいですね。
山本富士子も弾いてください。
はい、はい、いや山本富士子もいいです。
何、はい、じゃそれ、
はい、経営者がやらしいおっさんとは言いませんが、うん、年齢の割に元気でエネルギッシュなことに変わりはありません、はいはいはい、さてさて、ここのすき焼きは幼い頃から慣れた味ながら、はい、肉の厚みが他と比べるとやや厚く、
はい、
霜降りもやや多くて、
はいはいはい、
口に入れるととろけてしまうようですが、
はいはいはい、
肉を食べているととろけるような肉を食べているといったすき焼きです。
なるほど、はい、
さすがに100年近くの歴史の味、
はいはいはい、
京都では私はこの店のすき焼きが一番だと思います。今や京都も観光客目当てのおいしくないくって高いばかりのすき焼き屋も増えていますが、木村は見た目観光客が入ろうとは思わないであろう古い店構えに加え、
はい、
今時下足版のおっちゃんがいる店はこの店くらいしかないと思います、
ね、
うん、すごいですね、下足版なんてそんな店行ったことないですよね、
うん、
僕はね、
うん、
しんちゃんが全開したので3人で立ち飲み屋と張り切りましたが、
うん、
しんちゃんが飲酒禁止と私たちにバレてしまったので、
やっぱりね、バレたらやっぱり、ね、
まあ、胃がんですからね、言うってね、
うん、昔ならもう即死の病気でしたもんね。
絶対酒が通るとこですもんね、胃、まあ、なんていうのはね、
まあ、今やもう治る病気ですけども、うん、はい、
しばらくは飲酒なしで立ち飲み屋を含めて、
はいはいはい、
寺田町で前回の挨拶がてら幼馴染の飲食店に顔を出して、ただで食べたいと思います。ただでってのは多分このしんちゃんに奢ってもらうっていうんですかね、
まあ、そういうことかも分かりません
、そういうことですよね。
寺田町はいいですね、
はい、でも先日しんちゃんの定期検診定期診察へ行った時、車の中でのしんちゃんが少し心配になりました。いつもなら街行く女性に車の車窓から目を凝らし、街行く女性に車の車窓から目を凝らしているのに、
はい、
その日は診察が終わって車に戻るとシュンとしています。しんちゃんどうしたんと聞くと、
うん、
あのな、タカちゃん、僕って次いつがんになるのかなというのでビクッとしました。
うん、
医者からはよかったですね、再発も心配ないと言ってもらっているものの、本人は一度がんになったその事実から逃れられないでいるようです。
なるほどなるほど、うん、
今度いつまたがんになるのか、そんなことがないことをひたすら願うすき焼きパーティーでした。
あー、ね、
あ
ー、まあそんな気もわかりますよ、
うんうん、まあね、うん、なったらやっぱそうなりますよね。
でまだ昔ちょっと昔の人間はがんというものに対してね、
うん、
もうめちゃくちゃもうなんか悪いイメージが怖いイメージ持ってますんでね。今ではもうがんになった人でもピチピチしてるし、
うんうん、
治る人も多いで、まあもちろん死ぬ人もありますけども、
うんうん、まあね、
うん、
まあ、かからんのに越したことはないですけど、かかってしまってもまあ
そう、そんなにその何ちゅうか、ね、絶望的になることもないと思うんですけど、まあ、けど
やっぱ本人になるとそうならんのやろな、やっぱりな、ね、僕分かるわ、なんか本人、うん、やっぱりその本人になるとね、
まあそやけどね、はっきり言って死ぬときは死ぬんですよね、
う
ん、
まあまあ
そやから、まあ、それまで明るい行った方がいいと思いますよ、
う
ん、
そうですね、うん、はい、というわけで今日は京都の老舗すき焼き屋木村でした。
そしてまた女性もたくさん出てきはりましたね。
そうですね、
うん、まあ、そのたくましいですね、寺田町っていうところあんまりいいとこですわ。
寺田町がもう原点にあるからこういうことができるっていうね、
源河橋温泉ですよ、やっぱりね。
そうですね、
はいはい、いやよかった、
はい、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございます、タカさん。
次はね、
はい、
あ、そうそう、あのね、先週、
うん、
豊中市の田中さんから、
う
ん、あの宝塚 の, あの美術館の、
お、そうです、あったあった、
いただいてて、
うん、
であの時に、
うん、
あのその出展者の方 の,、
はい、
なんかそのプロフィールを送りますって言って、
はい、
結局メールに添付してなかったんですよね。
そうですか、はいはい、
はい、小清水先生の、
あ、小清水先生って言うんですか、はい、そうですか、
あのちょっとおもろい木の、
ええ、
なんかいろちょっとわけわからないの作ってあった人な、
そうです
か、ね、はい、小清水先生のプロフィールの PDF を、
うん、
送りますということで、はい、送っていただきまして、はい、まあ、こういう方らしいですね、
は
い、
あ、そうですか、
宝塚市立文化芸術センターであったですね、
はい、
メイドイン宝塚シリーズ第5弾と、
はい、
いうことで小清水 進む、これ進むって読むんですね。
あ、そうですか。はあ、読みにくい
と読む。いや、では読めないでしょ。これ進むって読めるかな。小清水進の彫刻。まあまあ、まあ、もう終わってるんですけど、その終了はしてるんですけど、まあそれ あのレポートをあの田中さんにしていただいたんでね。
田中さんも危機関係の仕事してはるということで、
ね、そうですね。
非常にもう細かいとこ見てはるというか、ポイントがやっぱりすごいですよね。はい、抑えはるところがすご
い。でちゃんとあの作品の名前書いてますよ。
そうですか。
あの見ても全く分かんないですけど。
2人だけやったんやけども。
小清水さんこんな方ですね。
結構年配の方ですね。
そうですね。ね、あのいやいや、京都一律芸術大学名誉教授、あ、一律の方か。
あ、そうです。
あの、桐生学園の方かな。
僕の卒業した方かな。
あ、文岡の卒業した方やな。あ、ごめんなさい。失礼しました。
そうですね。はい。
愛媛県宇和島出身。
宇和島ですか。宇和島。宇和島でしたよね。
そうです。現在は宝塚市在住。ということですね。はい。まあ、ご年齢のとこは書いてないですけど。
もうそれでもかなりね、言ってはるでしょ。
そんな言ってはる？
そうですか。80ぐらい言ってはんちゃいますか。
いやー、ないと思うけどな。
まあ、僕より怖いですね、
まあ、ちょっと写真も小さいし、まあ別に人の年はね、そんな、もうそんな、ね、年はいいんですよ。はい、まあ、というような、
はい、
田中さんからいただきました。はい、田中さん、あの、わざわざありがとうございます。
アフターケアしていただいてありがとうございます。
そう。
助かりました。
はい、オフィス井口さんです。
はい、ありがとうございます。
本題に入る前に、カルチャースクールの講座を開講しました。
ああ、よかった。
カルチャースクール。
何ですか、カルチャースクールって。
カルチャースクール。面白鉄道ツアー講座。
ああ、そんな。やっぱりね、予備校だけと違って、この人先生なんですよね。
はい。そうですね、樋口です、はい。講師の樋口です。趣味は、鉄道旅行で団体貸し切り列車を使ったツアーに参加しています、はいはいはい、これまでに参加したツアーの中から面白いものを紹介します。あ、確かにあの僕らにもね、はい、紹介してくれてますね。
この前団体ツアーでしたかね、
はいはい、あ、ちゃんとお顔の写真、
ね、あのなんかそんなになんかお元気そうですけども、ちょっと弱ってるって話しますけど、そんな雰囲気はないですね。
そうですね、
もともとのお顔です。
はいはい、はい、まあ、というような、
はい
はい、オンラインレッスンをされているという。
わかりました。まあ、皆さんよし、もしよければ参加してあげてください。
1回目は面白い鉄道ツアー講座です、
はい、
これまでに参加したツアーの中から面白いものを紹介します、はいはいはい、これからは主に街歩き専門の講師として活動する予定です。バンバさんと一緒に街歩きをすることも考えています。
ありがとうございます。
JOBBB ラジオとコラボするのもありだと思います、はい、時期は2025年2月か3月を予定。ごめんやすバンバ不明ですで歩いた通りや商店街を再現します。ぜひ検討してくださいということです。はい、はいはい、検討してください。
いやいや、僕も歩けるかどうか分かりませんが、
はいはい、うん、本題です。
ああ、いよいよ本題ですね。個性の方も、
樋口さん、あのカルチャースクールおめでとうございます
ね。え、本当元気で元気で頑張ってほしいですね、はいはい。
2024年6月11日、
はい、
三重県内の学校で授業を終えてから、
はい、
これなんて言うんだ、これ榊原かな。
あ、榊原温泉です
よね。温泉口駅前のケーブル、
はいはい、
彫刻美術館に出かけました。
こんなとこあるんですね。僕この駅で降りたことあるんですけども。
そうですね、まあ、うん、要通過はしますよね。
通過する駅です。
はい、
奥の方になんかミロのヴィーナスみたいな、うんうん、仏さんみたいなのがね、
そうそう、ちょっと遠くから見えてね、
山の方に見えるんです
よ
ね。
そうそうそう、
あの美術館面白いですよ。
あ、そうですか。
どこに同じかどうか知りませんけど。
あ、まず名張駅から青山町駅までの車内放送です、はいはい、あ、ちなみに今回ごめんなさい、ちょっとあの時間なかったね、データをダウンロードしてないので、はいはい、ちょっと文字だけ読ませていただきます、はいはいはい、青山町駅の写真です、はい、これいつも樋口さん僕らに写真を送ってくれるんで、はいはい、それをちょっと見てるんですけど、ちょっと今日時間がなくて見れなかったんで、樋口、はい、さんごめんなさい、はいはい、で青山町駅の動画です、はいはい、ということで、まあ、YouTube の動画があって、
はい、よく通ってよく降りた駅ですか、この、
ね、で、はい、榊原温泉口駅に到着しました、はい、これ榊原温泉口駅の写真です。
写真と音があるんでしょうね、はい、
でルーブル彫刻美術館の写真です。
ここへ行ったことあるんですよ。
ああ、なるほどね、うん、だから結構まあ実物っぽいのが置いてるってことですかね、まあ、
もうほぼ実物、
ほぼ実物
と言うてもいいんちゃいますか、ここまで行くと、はい、
あ、YouTube のショート動画も撮ったって。樋口さん、ついにショートもされるんですね。皆さん、よかったら、しまかぜ鉄道チャンネルで検索していただいたら、うんうん、樋口さんの YouTube 動画出てきますんで。
はい、もう回復しありましたね、健康。
あ、これですね。
そうなんですよ。
これ。
はい。
ルーブル彫刻美術館のラ・フ像。
はい。
4、
はい、
あ裏まで、
あやっぱやって
あり
ます
ね、あで横から、
はいはいはい、はい、
ああなるほど、これ面白いですね、まあ、ね、いや、うん、面白い、
こういう彫刻をこう動きながら撮るというのはいいですね、
そうですね、はい、でルール彫刻美術館のホームページも載せていただきました、はい、大観音寺との拝観料もセットになったチケットも販売されていましたが、
したか、はい、
時間がなかったので寄りませんでした、
はいはいはい、
帰りに榊原温泉口駅の動画を撮りました、
はいはい、
今週のボラボラネタ以上です、
ご苦労さんでした、
今週の放送を楽しみにしていますということで、ちょっと今週はちょっと僕の時間がなかったんで、
はいはい、
写真のダウンロードと動画を紹介できなかったんですけど、はい、皆さんよかったら YouTube のですね、島風鉄道チャンネルにアクセスしてあげてほしいなと思います、
はい、面白いですよ、
登録者2550人、
ね、すごい
ということで、はい、あプライベースのなんか動画とかも出してあるんですね、
ありますね、
乗らはったのかもしくは車内放送乗ってないのかわからないですけど、はいはい、というわけで今週はですね、榊原温泉口駅とその周辺のお話でございました、
はい、それと講座、開講したという、ね、
あカルチャースクール講座ですね、これはなんか どうやったら 見れるんですかね、そのあの僕はあのあれなんですよ、今リンクをいただいたんで、一般社団法人日本カルチャー協会の面白鉄道ツアー講座、多分これで検索者出てくるんじゃないかなと思いますね、はい、あのヒグさんのご尊顔も見れますん で、
はい、ですね、
皆さんよかったら見てあげてほしいなと思います、
は
い
は
い、
あのお体をお大事にしてください、
あ、はい、よろしくお願いします、
お願いします、
あと他に、あ大阪歴史博物館、
はい、柴田さん、
はい
はい、
企画広報課柴田さんからいただきまして、
はい、柴田さんいつもありがとうございます、
はい、当館では令和6年11月3日より AR 技術などを活用し、
うん、
スマートフォンタブレット PC を使って何話の宮の復元 CG と、
うん、
現実の風景と重ねて見ることができるコンテンツ XR 何話の宮を公開します、はい、つきましてはプレスリリースを公開したのでご覧くださいという、はい、これ初期の頃僕ら行きました
よね、あ僕見学したことあります、
当時確かタブレ、うん、iPad がなんかをこうね、はい、何かにかざしたらそこにこう ないはずの何話の宮が見えますよっていう、
一番最初でしたね、
一番最初で
ここから始まった
んです、そうで YouTube で番チャンネルで公開してるけど誰も見てくれてない
ってい
う、タイトルが悪いんかな、
あそうでしたか、
はい、まあまあこんな感じで、はいはい、あの実際の風景に、
うん、
画面越しにその何話の宮が再現されるっていうね、はい、そういうことを今 PDF ファイルでちょっと見させていただいております、
またちょっとこんな復活させてあるのかもしれないね、初期の面白いプランをね、
あでだいぶ荒れちゃいますもう技術もね、術
ね、あの時はちょっと、まあ、失礼な言い方だけどそんなにいいもんじゃ
なかったですよ、ね、なんかカクカクっとしたような画面
で
やった、
はい、それは
知らないですよ、記憶がありますね、
非常に早い段階でした
んで、ね、あれ早かったな、やっぱさすが歴博やなって僕あの時思いましたけどね、
そうでしたね、
はい、でもう一つ同じく柴田さんからいただきまして、はい、特集展示、
うん、
稲作民族ことはじめ米を作る技術、米が作る文化を開催します、
今米話題ですもんね、
はい、米美味しい、僕も大好きですけど ね、まあ、ねもう
値上がりの問題とかね、
あの米の代わりにパン食うとかもないですからね、まあ、パンもうまいけど、うん、やっぱに、はい、日本人は米やと思いますけどね、うん、まあ、まあそれは人それぞれ、
はい、
ね、令和6年12月25日から令和7年、うん、来年ですね、
はいはい、2月です、
2月17日月曜日まで特集展示を開催するということでございます、ちょっとなかなか、はい、あの刺さるようなタイトルなんですけど、
そうですね、
こういうあれですね、パンフレットですね、
面白いですね、
稲作民族ことはじめ、
はあ、またこのイラストがいいですね、
ね、狐のお面、
面白いイラストですね、
だとこれなんか
稲荷神社の、
ああ稲荷神社か、これ、
いやいやいや、狐やからそう言うたんですけど、もちろん稲荷神社自身が米の神さんですけども、
うん、
面白いね、
踏み車、
あこれありましたね、
はい、
はい、お田んぼに水入れるための装置です、
ああ
足で踏んで、
あそうなんですね、うん、
まあ、水車の原理を利用したような感じです、ね、
牛のやぶ入りのぼり、
あこれは知らんね、
はい、
ありました、
ちょっと解説難しいの読まないですけど、はいはいはいはい、あとは、二郎坊人形、
ああそうですか、あの人形です、
はい、熊田神社像の熊田、大阪のね、
いや熊田ね、
熊田神社ね、あのだんじりありますけどね、
しばらく行ってませんね、
全然行ってないですね、あこれ行くたちゃいましたっけ、熊田神社って、
いやいや平野区ちゃい
ますか、あ平野区ですか、
うんうん、
あ
この大き
な、あごめんなさい平野区です、
クスノキの木でね、
はいはいはい、
いっぺんあの猫が上で登って、
はい、
カラスに襲われて食べられておりましたけども
何の話。
いやいや、わし行った時
に、あ、実際に見たんですか。
実際見ましたね。
あ、子猫。
まあそうですね、中ぐらいのやつがね。
あ、
か、
まあ、
なんで登ったんか知りませんけど、
ね。まあ、カラスも生きてるんでね。
まあそ
ら
そ
ら、まあ、猫にとっては災難というか、かわいそうな、
まあそういうシーンがありましたね、
はい、稲作民族こと始め、うん、皆さんチェックしてください、
は
い、
これは見たら面白いと思います。僕も生きてみたいですけど、ちょっと無理かもわかりません、
うん、
はい、
あとね、 NPO 自活圏、
はい、
自動車活用推進研究会さんから、
自転
車、あ、自転車、僕今自動車って言いましたっけ、うんうんうん、自転車活用推進研究会さんから2通いただきまして、はい、あ、自転、自府教セミナーご案内、
はいはいはい、
なんですかね、自府教って、
まあ、あ、そういう略ちゃいますか、
あ、自転車普及協会、うん、で自府教って、うんうん、これ専門家しか分かんない、まあまあ、専門家に送ってるね、お便りなんでそれでいいかもしれないですけど、
まあね、あんまり無関係の人は送らないんでしょうね。
そうですね、はい、オンラインでもされるそうですね。
あ、いいですね、
はい、双子自転車誕生から見えた子供乗せ自転車の課題、
あ、なるほど、
株式会社双子自転車代表取締役中原さん、
ほ、
こんな方がいてはるんですね。
双子自転車っていう言葉も面白いです、ね、
初めて聞いた。二人乗りは知ってますけど、双子自転車、あ、これ面白そうですね。
自転車やろうね。
双子自転車の製作秘話、こだわり、ニーズ、
どんな自転車、ね、
そんなニーズがあるんかどうかっていう、
両方と並ぶんですかね。
いや、全く分かんないです。
ってどんな、
あとはね、
上連結みたい、
あとはまあこれはまあ、はい、タイトルは普通ですね、はい、自転車の健康効果について。
あ、まあ、それはまあ、まあ、昔からあります
よ、ね、あの島野の、はい、あの安倍さんという方が、
あ、島根もちょっと久しぶりですね。ね、
まあ堺の本社が、
はい、そうです
、ね、今どうか知りませんけど、
はい、いや、もう世界一の会社です、
はい、はい、というわけで、まあそういうオンラインの、はい、まあオンラインとリアル両方されてるそうなんで、
そうですね、
この双子自転車はちょっと僕聞いてみようかな。オンライン1100円なんですけど、
あ、そうです、
ちょっとこれ一回やってみようかな、うん、11月18日です、双子自転車は。で、
はいはい、
で、まあ、島野さんのやつは28日となっております、はいはい、これ、まあ、リスナーさんがどうやって見れるのかどうかよく分かんないですけど、はい、あ、お問い合わせは日本自転車、普及協会に問い合わせしてくれということで、もし興味のある、はい、双子自転車特に興味のある方は、はいはい、連絡してみてください、
はい
はい、であとはですね、もう一回、NPO 自転車活用推進研究会さんからいただきまして、これはあれですね、あの、うん、理事がラジオに出演される、
あ、そうですか、
ということですね、TBS ラジオに出演されるとか、
はい
はいはいはい、あとは、前ちょっと話しましたけど、はい、デンマーク自転車活用の現状と課題、なんかこれ、デンマークかどっかでやるよって言って、行かれへんわみたいな話しとったんですけど、なんかそれの研究会が、はい、あの、日本であるみたいですね。
あ、そうですか、
はい
はい、
これは日本ですね。
はい
はい、という
お知らせですね。
お知らせでございました。
はい、
はいはい、というわけです。
はい、
あと、あとね、
アシアの美術館も来てましたね。
はい、ね、アシアシーズ美術博物館からアートマーケット、はい、アシアの作る場開催のお知らせっていうのをいただきまして、
うんうんうん、ありがとう、いつもありがとうございます。
あの、
楽しいパンフレットです。
そうですね。
なかなか行けない、ここも行きたいな。はいはい。
この度当館の前庭で手作り市やワークショップを行うイベント、アートマーケット芦屋作る場を開催いたします。これ前はされてましたよね、
はいはい、
イベントでは手作り品の雑貨や食べ物の販売、ワークショップ、はい、音楽ライブなどを行います、
はい、
つきましてはイベントチラシを同封いたしましたので、うん、本イベントの広報活動にご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます、
はい、
ということで、期間がですね、
はい、
2024年11月9日土曜日10日日曜日の、うん、まあ、両日10時から16時、
はいはい、
雨天中止、
あ、雨天中止、
中止の場合は当日の朝ホームページでお知らせしますと、
はい、
いうことで、
はい、
あ、なんか楽しそうですね、手作り市のお店と音楽ライブ、
ね、
あ、パンフレットもいただきまして、
綺麗なパンフレットです ね、されてますね、
食べ物と か、
うんうん、
なんかワークショップとか、
うんうんうん、
そんなんがあるんですかね、
はいはい、
これ気になる方はあれかな、ホームページあるんかな、
そう、ここはあるん
で、芦屋市立美術博物館アートマーケット芦屋で作る場、多分これで検索したら出てくると思います、
はい、
はい、というわけで、
まあ、まあ面白いところですから、
そうですね、
時々チェックした方がいいです、
はい、
はい、
あとね、
はい、
続きましてまた同じく芦屋市立美術博物館さんからいただきました、
はい、
芦屋の文化財再発見、最新の淀港迎賓館、温室跡発見まで。
ああ、そうですか。
これもなんかちょっと、
いや、芦屋ってね、ビーズもすごいですよ ね、発掘もすごいしね、はい、なんかこうお金持ちの町やっていうイメージだけじゃ
なくて、全然、ね、歴史めっちゃ大事にしてますね、ここはすごい町やと、僕らもね、あの歩きましたけど、
はい、歩いてこの博物館も行ったことあります、
はい、あ、そうなんですね、はい、11月30日から2月9日来年の、芦屋市立美術博物館で開催されるそうです、はい、あ、本当真面目なあの展示会、美術会ですね、うん、展示会、なるほど、こういうなんか古墳時代の鏡、
はい、
そうとか、
はい、
あとは、なんか巻物もあるんですね。
あ、そうですか。
江戸時代の徳本上人像。
うんうん、徳本、有名な人ですね。
ちょっとだいぶお痩せになってる感じですけどね。なんかここの方ね。
その人、ご都合出てくる人ですよ。
やっぱこの辺りやから。はい、有原の成平像。そう、橋の名前もありますからね。成平橋。橋
や成平町という橋がありますね。
そうですね。はい。伊勢物語の、
あ、いいですね、
画帳、
はい、
画帳というか絵ですかね。はい。太平記の江戸時代初頭の絵ですね。
はい。
ちょっと三好健康、あ、三好長安、
あ、
なんとか城とかなんか読めないですけど、はい、まあそんな展示物、
一番はやっぱりね、銅鐸です、向こうは。
ああ、銅鐸ね、
銅鐸がねすごい出てるんですよね、
銅鐸、はいはい、あるんかな、ああ、ありますやん、
うん、あるでしょ、
ね、流水門銅鐸、
うん、そう
弥生時代ですよ、皆さん、
はい、そうですよ、特に有名なのがね、それいくつか出てる
んですよ、あ、そうなんですか、芦屋市指定文化財、
はい、
あとはね、うちで焼きもあるみたいですね。
うちで、うちで焼酎がありますね。うちで小槌焼酎ですか。
うちで焼きがあったりとか、あ、瓦、
はい、
丸瓦とかなんかそんなのもありますね。
うん、なんせおもろいところで最初は、いっぺん、まあ、皆さん、
はい、
まだの方があったら探検しはったりいたりする
ね。芦屋の文化財再発見。
はい。はい、
最新の淀港迎賓館温室跡発見まで、
はい、
ということで、11月30日土曜日から、芦屋市立美術博物館の第1第2展示室と、
はい、
あと1階ホールで開催されるということで、はいはい、10時から17時、うん、一般800円、大高生500円、中学生以下無料、
うんうん、
中学生以下の方無料と、
はい、
2回言わせていただきました。
まあ、無料ですね。
はいはいはい、ほんまやな、うん、来てくれるかな、
あ、ね、それが問題ですね、
はい、そうですね、はい、以上です
か、ね、あ、もう一つあるのはね、
はい、
あれ、てっぺのいとこの尺八の、
あ、相葉圭仙ですか、圭介、
圭介
さんが名前変わったな、外山とかいう名前になって、なんか
師匠になってね。あの人がですね、
はい、
あの FM、 NHK の FM 放送で出演するということだったんですよ、
はい、ああ、そうなんですか、うん、
それね、曜日を忘れてしまったんですけど、火曜日の FM、
ああ、
方角のなんとかいう時間
で、
いっぺんその相葉君に問い合わせてほしいなと思ってます。
あ、
僕もあの人の住所も知らんので、
あ、相葉圭介、圭介、まあ、本名圭介で、かっこよくて外山ですね。
あ、
外山、はい、彼のフェイスブック知ってるんで、
NHK、
あ、これか、
うん、ラジルラジルで聞けると書いてあるで
しょ。ね、
うん、
それ
書いとかなかな。なんと火曜日の、
ちょっと待ってくださいね。
はい、
これかな、先週放送された邦楽のひとときを今朝聞きました。いや、ただこれ圭介は、あの圭介は出てないんじゃないですかね。
いや、出てるって言ってね。
あ、いや、だから今後ですかね。これからなんですかね。
いや、火曜日に出た。
あ、出たんですか。
はい。
あ、これか。じゃあ、11月5日火曜日の、
うん、
11時25分まで聞くことができる。火曜日？
あ、もう聞けへんのか。
ちょっと意味が分かんないですね。今のラジオ形態がよく分かんないんで。どういうことやろう。
1週間は聞ける。
邦楽のひとときっていう、
うん、
そのラジオ番組が毎週月曜日と火曜日の午前11時から、あの、放送されるらしいんですよ。はいはいはい、NHKFM で放送されるらしいんですけど、はい、その中で、その外山が出るということですか。
はい、はい、そうなんです。出たんですよ、もう。
あ、もう出たんですか。
出たんやと思うんですよね。車の中でちょっとね、聞いた話やから、僕出てよ、分かってないんです
けど、車の中で聞いた。
あ、私が車の中で乗ってる時に向こうから電話があって、
ああ、
そのおかんから電話があったんです
よ。はいはいはい、お母様からね。
お母さんから、お母様ですね。はいはい、おかんというか、はい、お母さんから電話があって、
はいはい、
こんなんやからまたあの子誰にも言うてないので、
ああ
の、よかったら聞いてやってください。
はいはい、
また今年も中国演奏会に行くんですとかね、まあいろいろ言うてましたんで。
すごいっすね。
ね、まあ彼も本当おもろになってきましたね。
ねえ、ていうかこんな番組があるんや。
うん、あるんですよ。やっぱり邦楽やったらすごいですよね。
ああ、日本のね、楽、うんうん、ですね。
まあ、ちょっと多分彼録音してる持ってると思いますから、
ね、どうなんですかね。ちょっとそこは分かんないですね。僕は話初めて今聞いたんで、ね、
ちょっと問い合わせしてくれませんか。まあ後で、はいはい、まあそんなこともありました。
あ、分かりました、はい、まあそういうあの尺八の奏者 の,
そうそう
あの知り合いというか親戚もいます。
まあごく近い親戚ですよね。
そうですね、あの最近も会ってきましたけど。
そうですね、
はい、というわけで、はい、タブさんはなし。
タブさん今日なかった。
あ、分かりました、はい、じゃあ以上をもちまして、うん、リスナーさんからのお便り紹介終了と。
まあ、抜けてる人あるかも分からない。多分抜けてないと思います。
ということですね。はい。はい、あの今週はあのダニオさんからもいただきまして。は
い、珍しい方からね。川崎のレポート。
川崎のリスナーさんってちょっと嬉しいな。
南京虫の話ね。
そうやな。
はい、まああんなちょっと普通の人では聞けないとこですから。
あとやっぱり新しいゲームを通してね。ね、やっぱりダニオさんちょっと早熟やったんやろな。
あ、
だからその中学の時にまあそういうそのテストを受けさ、はい、まあ受けさせられたか受けたかとかよく分かんないですけど。
いや、
分かりますね。キャラメル5個あって3個食べたら残りは何個ですか。舐めとんのかお前。
いやいや、舐めとキャラメルは。
あ、キャラメルは舐めるもん、はい、俺噛む方やけどな、
はいはい、
あ、それ冗談です、
はい、
はい、というわけで以上をもちましてリスナーさんのお対象が終了。
はい。